皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、放送法というか、公共放送の第10回なんですが、NHK と放送法の問題について、整理をしております。これは私のやり方でもあるし、それから一般の人に、学問的な、やり方って言いますか、雰囲気っていうかですね。そういうのをちょっと分かっていただこうという気持ちもありまして、なんだいちいち NHK のことを放送法なんかと比較してとかね。武田はなんか意図があるんじゃないか、放送法なんか持ち出してとかね。そういうね、ちょっと勘ぐるっていうんですかね。そういうのが一般的にはあるんですね。これは社会的に、毎日毎日忙しい仕事してるからめんどくさいから、もう、基礎には当たらないんだっていうね。基礎はもう別にチェックしないんだっていう風潮もあるわけですね。いちいちコンビニエンスストアにですね、買い物に行ってコンビニエンスストアでコンビニエンスストアの性質はどういう法律によるんですかなんて聞いてもめんどくさいと。とにかく早くおにぎり売ってくれと。そういうことに普通はこう世の中ってなってるんですね。しかし学問というのはですね、日常的に必ず基礎から当たるんです。もちろんそうじゃない先生もいますけども、一般的に私は学問というのはそういうもんだと思ってるんですね。常に基礎的なところの間違いをチェックしたり、例えば、地球が太陽の周りを回ってるか、太陽が地球の周り回ってるかと、いうようなことを常に考えるわけですね。それはガリレオみたいな偉い人ばかりじゃなくて、私ぐらいのレベルでもですね、いつもそういうことを考えてるんですよ。私が主にやった研究ですね、人工的に作った材料が生きてる材料と同じような機能を示さないかっていうのが私の後半の研究だったわけです。あと、物がこう燃える。例えばプラスチックが燃えると紙をつけたらこう焚き火ができるっていうけど、いや実際は本当は物っていうのは燃えないんじゃないかっていう、二つの研究やってたわけですね。研究っていうのはもともとそういうもんで、今の状態をそのまま認める人はあまり研究者には向いてないんですね。研究者っていうのは普通に日常生活をしてれば紙は燃えるに決まってじゃないかと。プラスチックが燃えるに決まってるじゃないか。だから火事があるんじゃないかって、こういうふうに思うんですが、いや、それはちょっと本当は違うんじゃないのっていうところに、いわゆる研究者っていうものの考え方があるわけですね。それとか、もう一つのやつですね。人工的に作ったテレビとか、それから、僕がちょっと試みたのは、テレビが例えば悪くなっていく。で、古いテレビはだんだん画面が悪くなっていく。だけど自分で自分の画面を元の綺麗な状態に戻すと、いうことができないか。自動車のタイヤがこう走ってると減ってくる。そうするともう減ってくるのはしょうがないから自動車のタイヤを入れ替えるってのは普通ですよね。ところが、僕の場合は自動車はせっかくね、内部にガソリンだとか電気とかいう動力を持ってるから、その動力を使って自分で中側からタイヤが増えてくるという。そういうことができないかとか、そういう研究、主にはその二つの研究をしてたわけですね。ですから、必ず基礎から当たっていかなきゃいけないんですよ。で、それを、例えば、今ね、マスコミ、メディアが変だって時に、やっぱり僕はですね、一体 NHK のどこが変なのか、ということを、自分で整理するわけですね。で、ここでは何をやってるかって言ったら、まずは放送法。NHK が良くないとみんなも NHK がつまんないから見ない。NHK がつまんないから見ないのはいいと思います。だけども、NHK が受信料を払わない人から強制的に取る、もしくは裁判所に訴えるなんてことになるとね、やっぱり訴えられた人は嫌ですよ。ストレスもありますしね。それから生活がギリギリの人もいるわけだから、NHK みたいに高給を取ってでんと構えてるところがですね、庶民が、受信料払わなくたってそんなに目くじら立てなくていいじゃないかと。一体あなたそんな力、そう権限あるのってやっぱ言いたくなっちゃうんですよね。いや、やっぱりそういう人も仕事も忙しいし、僕みたいな学者がですね、本当に NHK に受信料払う必要あるのってなんか間違ってじゃないのっていうね。最高裁の判決があるって、今の最高裁の裁判官とは裁判官の資格ないんですよ。資格っていうか、公的な資格はありますけどね。最高裁判所の裁判官が誰に選ばれてると思います？最高裁判所の裁判官を選ぶだけの権限のある人は、最高裁判所の裁判官よりか偉い人じゃなくちゃダメですね。そうすると、 矛盾してじゃないですか。最高裁判所の裁判官というのが裁判では一番偉いのに、一番偉い人が誰に選ばれてんだと。ね。それで首相かもしれないなと。だけど三権分立ってのはあるじゃないかと。最高裁判所の裁判官とは時々審査がありますけど、あれはですね、全員いつもやってないんですよ。全員いつもやんなら別ですよ。だけどやってないんですよ。だから、簡単には官僚が選んでるんです。官僚が。実に面白いんですよ。官僚が選んでる最高裁判所の裁判官は、最高裁判所の裁判官になれないですよね。だって、裁判なんか全然分かってないから、裁判所の裁判官じゃなくて、官僚になってるわけでしょ？だから、おかしなもんですよね。論理矛盾ですね。まあ、ということで、僕は現在の最高裁判所の判決は、まあ、社会的にはしょうがないですけどね、どっかで決めなきゃいけないから。だけども、本当は違うと思っております。本当は、やっぱり、偉人とかね、尊敬できる人が裁判官になってもらわないと、官僚に選ばれたからなんつってみんなね、官僚の方こう普段から見てるんですよ。俺の出世はな、つって。そういう人に裁判してもらいたくないなと思っております。ところで、今日は放送法の最後なんですけども、放送法で一番重要なのは放送法第4条の4項ですね。まあ3項も当然非常に大切です。報道は事実を曲げないですること。だから NHK が1972年に石油あと30年でなくなるって放送したのも完全に放送法第4条3項の違反ですから。これは NHK 必ず釈明してくださいね。私に言われたとかじゃなくて、自ら釈明してください。で、4項ですね。これが一番議論があるんですが、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。まあこれに一番違反してるのは朝日新聞とか、まあ新聞は放送に関係ありませんが、テレビ朝日でしょうね。もうテレビ朝日のニュースステーションとか朝の放送なんかはですね、もうこの4条を違反することが一生懸命なんですよ。意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることをしてないで、なんとか、とにかく朝日と名前ついたら、反社会、ズル、それから、反日本という視点でとにかく放送するんだ。だから多くの視点、できるだけ問題については、できるだけ多くの角度から放送するのは冗談じゃないよっていつも言ってんのが朝日系ですからね。僕も実は朝日系に出てるときいつもそういうことあったんですよ。こう言え、武田先生はどういう意見があったってこう言えっつって、もう強制されましたよ。あれにはへこたれましてね、何度も喧嘩しました。僕は学者ですからね。私の考えと違う意見を言ってほしいんだったら、別の人を出してくださいって僕一生懸命言ってたんですよ。絶対別の人を出したがらないんですね。別の人を出したがらないんですよ。それは武田の口でこういうことを言わせたい。そしたら確定するからと思ってるわけですね。ですから朝日寄りの人を出したがらないんですよ。で、ついに僕が韓国と仲良くしましょうってあるテレビ放送で言ったら、それをですね、一部だけ切り取って、10分ぐらいのやつを一部、もう10秒ぐらいだけ切り取って、武田は暴力主義だとか言うのだけ流して、私を放送関係から追放しましたけど。いや、全然いいです。誰だって、ちゃんとした科学者はそういう苦労はするんですから、いいんですけどね。まあ、だけどそういうことがあったということは、国民にはやっぱり言っておく必要があると、こう思っております。ところで、この、今日はこの、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を伝えることと、こう放送法でなってるのに、もちろんその石油の問題もそうですし、最近では一番もう、これのひどいやつが地球温暖化ですね。地球温暖化っていうのは非常に意見が対立してるんですよ。事実、僕のことを温暖化会議派っていう名前をつけてるんですよ。温暖化会議派。僕は全然会議派じゃないんですよ。僕はですね、学者ですからね、どっちかというと放送法第4条と非常に近い考えを持ってるんですよ。例えば第3条。報道は事実を曲げないですること。私の信念は科学は事実を曲げないですることですから、全く本当は NHK と意見が一緒なんですよ。だから僕だったら、 1972年に石油が30年でなくなると僕が言ったとしますよ。NHK じゃなくて僕が。して僕が間違ってたらね、僕は謝ります。必ず。こういう理由で間違えました。すいません。しばらく修行してから出直しますって言いますよ。で、第4項もそうですね。意見が対立しているときは僕は必ず全部の意見を言います。なんでかっていうとですね、大学の教授っていうのはですね、学生は本当に真っ白と思って抗議しなきゃいけないんですよ。学生がですね、もともと自民党とか素直に対立してるわけないし、アメリカ人とかイギリス人とか、なんかインド人とかいうこともないんですよ。人間で知識を知りたいと思ってる人が自分の目の前にいると思って抗議をしますから、したがって地球温暖化でも僕はもともとだから会議派ではないんですよ、実は。私はやっぱり先生ですからね、物事をそのまま見るっていうことですね。私の研究もそうですよね。普通ならば、紙とかプラスチックは燃えるんだけれども、それよく知ってますが、何か自分たちに見落としがあって、燃えない紙、燃えないプラスチック、というかむしろもう一個僕進んでましたね。本当はプラスチックは燃えないんだけど、燃えると錯覚してんじゃないか。ここまで来るとね、普通の人は、もともと何言ってんのって感じになるんですけども、学者ってのはそういうもんなんですね。まあ、事実を認める。事実の裏に本当にそれが事実か。ということがあるわけですね。まあ今宇宙の問題なんかはもう全部そういう問題ですよ。で、それからアインシュタインがね、20世紀の最初に、論文を出した相対性理論なんかそうですね。時間は、一定ではないと。何言ってんのってみんな言うでしょうね。だけど今現実に、速い速度で移動すると時間が遅くなっちゃうから。だから、光とほとんど同じ速度で走ったら歳を取らないんですよ。本当に取らないんです。形式上取らないじゃないんです。それから浦島太郎と違うから、その宇宙をビューッと光の速度で走ってきた人が、地上に着いたら、双子の兄弟で、これは有名な話なんです。双子の兄弟で20歳の時に、ビューッと宇宙の、旅行に出ましたと。お兄さんは、お兄さんと弟の方がいいのかな？弟は地上に残っておりましたが、兄さんだけが宇宙の旅をして50年、地球の時計でいう50年を旅して、そして地球に降り立ってお兄さんが迎えに来て会ったら、お兄さんは50年経ってますから20歳で別れたら70歳ですけども、お兄さんは宇宙を旅行してきたので、その間光と同じ速度で旅行してきたとすると、全然年取ってないんですね。本当に20歳なんです。本当に20歳なんです。体が老化しないんですよ。全然老化しないんですね。まあそういう、ふと、まあこれ、相対性、まあ理論というか原理とよく言うんですけど、まあアインシュタインがお考えになったことですね。だから、その学問っていうのは事実をもちろん事実を認識し、それがもしかしたら違うんじゃないかって我々錯覚したり、まだ知識がないじゃんかって考えるのが、まあ学者ですからね。この放送法第4条の3項、報道は事実を曲げないですることって、当たり前だと。で、学生に、まず事実を伝えるんですよ。大学教授はね。それから次に、意見が対立している問題については、できるだけ多くの、これはやっぱり学生がね、社会に出た時に、ある問題について、こうも考えられる、こうも考えられると言っとかなきゃいけないから、必ず言うんですね。じゃあ、私の意見をいつ言うか、大学教授は自分の意見もありますから、それでいつ言うかったら、まあ、研究室で、自分の研究室の学生に、僕はね、この辺についてはこう思ってるんだけどっていうことはあるんです。それは、あらかじめも基礎をね、教えた学生に対して自分の意見を言うってことはある。そうしないと研究できませんのでね。まあそういうことあるんですけども、そこははっきりしてるんです。だから放送法第4条の3項とか4項はですね、我々学者では絶対に守らなきゃないというか、もう、守ろうと思ってるから学者になるっていう感じなんです。こうやって僕ね、いつもね、NHK の勤めてる人どういう気持ちかなと思うんですね。メディアに勤めてるってことは自分の人生でしょ？やっぱり人間にとって自分の人生が一番大切なんですよ。だからメディアの人は、報道は事実を曲げないですることというこの第4条の第3項はですね、本人がそう思ってるはずなんです。NHK の会長であれ、NHK の委員長であれ、社員であれ、部長であれ、全員が、アナウンサーであれ、全員がこう思ってらっしゃるんです。心の底から。なのに、なんで事実を曲げて報道するんだって僕言ってるんです。 あなた自分で事実の通り放送したいと思ってるでしょ？例えば石油があと30年でなくなると放送したときは、あのときはなくなると思われましたじゃなくて、なくなるって放送したんです。だから、みんなはトイレットペーパーを買い漁り、ね、それで、石油が、まあ、石油だけを言えば、原油だけを言えばね、12倍に値上がりしたと。その原油を作ったのが NHK なんですからね。やっぱりそれに対してね、こうだったって言いたいはずなんですよ。言わなければ私は NHK を退職したいと。とか、NHK はもう放送局としてダメだというふうに裁判を起こしたいと思うはずなんです。その反対が NHK の中から出てこない。苦情も出てこないんです。ということはもうね、もう日本の会社でそういう共産主義みたいな会社ってありませんよ。社員がね、社長のこととか会社の方針にブツブツと文句言ったら、もうその場で解雇されるなんて NHK だけですよ。本当に。しかもそれが放送局って一番そういうことしちゃいけない、放送局なんですよね。それから4番の今日話すやつは、例えば地球温暖化。それからコロナのワクチンなんかもそうですね。私は地球温暖化懐疑派。ワクチンについては反ワクチン派って言われてる。どっちでもありません。何回でも私言ってるけど、何回でも否定されるんですよ。武田は地球温暖化懐疑派だと。反ワクチン派だと言われるんですよ。で、反ワクチンの運動してる人、もう立派な人ですよ。何もいいですよ。それは意見があるんです。僕と意見が違うってだけですよ。僕は反ワクチンでも何でもないんです。ワクチンは医学の進歩の一つだと思ってるんです。しかし、ワクチンを実験もしないで、治験って言うんですけどね。まあ実験ですよね。実験もしないで人に適用するには危ないと言ってるだけです。それをいけないとも言ってないんです。いけないかいいかは、それは学者が決めることじゃなくて政府が決めたらいいって言ってるんですよ。だけども、実験してない、つまり治験してないってことは言わなきゃいけない。だって国民が主人ですからね。主人を騙しちゃいけないんですよ。使用人ですからね、政府とか大臣っていうのは。使用人が主人を騙すのはダメだとか言ってるだけのことですね。で、僕は学者としての立場から、地球温暖化は非常に偏った考えである。まあ可能性がないわけじゃないけど、非常に珍しい考え方だ。学問としてはですね。で、ワクチンはやっぱり今のワクチンの学問的な段階から言えば、メカニズムが十分に分かってないんで、やっぱり実験、治験をしてからね、やっぱり使用するのが正しいと。で、もし治験しなかったら死人が出たり、また感染しやすくなる可能性もあるんで、ワクチンをしたら感染しにくいっていうのは、そういう意見の人がいるっていうだけなんですよ、今ではね、まだ。ワクチンが本当に病気の、少なくとも役に立つことはまだはっきりしてないんです。ある病気についてはワクチンが有効であるってことは分かってるんですよ。それを否定してんじゃないんです。ある特定の病気について、ワクチンが有効であると、副作用が少ないということが分かってるってのは僕、もちろん同意なんですよ。先生そんなの言ってないんですよ。だけど未知の、初めて出てきたでしょ？コロナウイルスなんて。初めて出てきたものに対してワクチンが有効であるということは、学問的に全く保証されてない、証明されてない、分かってないと言ってるだけなんですよ。そうすると、反ワクチン派に入っちゃうんですよ。それはね、NHK が、の職員はね、金が欲しくて、それを怖がってるんだろうと僕思います。っていうのは、やっぱり自分の人生をかけて NHK に勤めたんですからね。やっぱりこの第3項とか第4項を実施したいと思ってるはずですよ。学者になりながら学問を嘘をつきながらやるのはあまりにも人間として惨めです。僕はそう思いますね。僕はそう思ってるんですね。ということで、今日はですね、実はもうちょっと話す予定だったんですけども、根本的なのを話してるうちに時間がなくなっちゃったんですけど、地球温暖化っていうのはですね、本質的には起こらない問題なんですね。なんで本質的に起こらないかというと、地球が温暖化するためには、地球に熱が入ってこなきゃいけないんです。放熱はほとんど同じですからね、地球から宇宙に関する熱は。熱が入ってくるか、地球の中で発熱しなきゃいけないんです。熱がなかったらダメなんですね。で、今言ってるのは、ただ、だから太陽の活動が盛んになったとかね。地球の中でなんか、近くに今、原子力の物質がいっぱいありますから、そういうのがこう、なんか原子力発電所みたいに作って、じゃんじゃん、なんか近くから熱が出てくるとか、そういうことがあれば別なんですが、現在のように、人間が出す CO2 が人間を苦しめる温暖化。 温暖化もいっぱいありますよね。いい温暖化もありますよね。例えば、シベリアなんかが、ああいう寒いとこが非常に暖かくなって、それから南方の方の灼熱の太陽の下のところがある程度冷えてくるっていう気象変動もあるんですよ。気流も変わったりなんか変わったりしましてね。だから、その人間が困る温暖化を今言ってるんですね。温暖化ってのはそう言ってるわけです。ですから、ところがこういうことは歴史的に人類の歴史で行われたことはないんですよ。人間っていうのはね、快適な方を選んで行動します。どんな時でも。人間が快適なことを選ばない一つの例が戦争ですけど、これはある人たちが快適だと思うからやるんであって、今度の温暖化みたいに地球全体がみんな苦しむっていうようなことを今までやったことありません。簡単に言えば、雨が降って雨を避けたければ屋根のついた家を作ります。人間はですね。それから綺麗な水が飲みたければ水を浄水してやります。わざと細菌を培養して水道水にすることはありません。そういうことは人間は基本的にしません。そして今石油石炭を焚くと CO2 が出てそれで温暖化になる言うならですね、エネルギー源はいくらでもあるんですよ。もちろん原子力もありますけど、その他にもう山ほどあるし、省エネ技術もあるしですね、いろんな生活のパターンがあるんです。で、それは人間はどう考えるかって言ったら、今のような生活をして CO2 を使って、それで温暖化して苦しむ程度問題と、現実に石油とか石炭とか使って CO2 を出しながら少し暑くなるのを我慢しながら生活するってのどっちがいいかってちゃんと選択するんです、人間は。そんなこと選択しないバカいないんですよ。だから何を恐れてんのってお前から言ってるんですよ。それからもう一つは歴史的に、原因はありますよ。CO2 を出すとそれが断熱効果がある。そんなことは物理学ですから僕すぐわかるんですけど。ある時にテレビの人に言いまして、野球選手で僕にね、武田先生の温暖化の理屈はわからない。あ、そうですかってだけ言いましたよ。だってスポーツ選手電熱計算もできないのになんでわかんのっていう感じなんです。僕だってバットの振り方なんて絶対に言いませんよ、第一。恥ずかしくて言えませんよ、そんなことはね。まあ随分増長してるな、この人はと思いましたね。だけどまあ、それは人の意見ですから、あんまり反対はしません。まあそうですかと、まあ言うぐらいですけどね。だから、もうそれはね、いっぱいありますけど、もちろん核融合なんかも、核融合先生融合じゃないですかとか言われて、昔はね、ちょっと、50年ぐらい前は太陽光がありますから安全ですなんていう人がいて、僕は、いや、太陽光ねって言いましたけど、そういう時は、そういう人っていっぱいいるんですね。今だったら核融合ができるんじゃないかとかね、言いますから。いやいや、いろんなことができるんですよ。まあ、エネルギー源なんて今からいくらでもあります。まあ、石油もあと4000年ぐらいあります。それをただ商売でただ言ってるだけなんですよ。商売で嘘つくのが認められるかってわかんないですけど、現実的には商売で嘘つく人は山ほどいます。現実的にはね。儲かれば嘘を言うっていうのはいくらでもいますね。だからまあ、そういう類のことである。だから、今の CO2 による温暖化っていうのをですね、学術会議とか東大の先生がね、温暖化が怖いとか恐れてるとかね、そういうこと言うのは本当におかしいの。もう学問の世界では言えないですよ。ええ。だから、それは学問ではないから、学者は言えないから別に政治家が言ったっていいんですよ。ワクチンだってそうなんですよ。僕は学問的にワクチンを打ったらコロナが抑えられるなんてはちょっと、わからない。ごうごうですよ。わからないことですからね。と思ってましたら、学者で、ワクチンがいい、ワクチンがいいって言ってる人はいるんですよ。いたんですよ。いや、そう言ってもいいですよ。じゃ決める人は、やっぱり分かんない時にどうしても決めなきゃならない方は政治家なんです。そのために僕らは選挙で政治家だけ選んでるんですね。学校の先生とか官僚とか東大の先生を選挙で選んではないんですよ。それは選挙で選ぶような物事じゃないんです、その人の仕事がですね。だからそういう時はちゃんと言って、その代わり責任を取ってもらうってことですね。ワクチンを打ってた方が、患者さんが増えたんですから、現実的にはですよ。現実的に増えたんですから。やっぱりワクチンを打った政治家は引退するとか、賠償金払うとかなんかすべきである。それが世の中のバランスっていうもんだと。それがこの4番。意見がいっぱいある時には、できるだけ多くの角度からやってくださいっていうことなんですね。まあそういうことで、今回はそこのところでお話を終わりにいたします。